Sweet Brother Six FAU la la.
Indies Night.
皆さんこんばんは、ピアニストの安西渉です。始まりましたインディーズナイトシーズン3、 83.6MHz FM うらら、毎週月曜日20時から30分、レギュラー放送でお送りしています。この番組は様々な分野のアーティストが週替わりでパーソナリティを務め、一押しアーティスト、音楽、イベント情報などはもちろん、各パーソナリティのこだわりのネタ、この番組だけで語られる秘密の話などを紹介していく、インディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第4週目のパーソナリティはピアニスト安西渉でお送りします。今日のメニューは渉のぶっちゃけトーク、安西渉の音楽レポ、そして皆様からのお便りを紹介するコーナーとなっております。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
さて、今夜も始まりました、安西渉のインディーズナイトをお送りします。さて、まずはこのコーナーから参りましょう。安西渉のぶっちゃけトーク。ということで、僕の最近のですね、出来事などを、アップデート、しながらですね、言いたいことをちょっとつぶやいてみたいと思いますけども、いつものように。ということで皆さん、8月ということで、夏本番ということですよね。ラジオを聞きの皆さん、どのように、夏それぞれお過ごしでしょうか。子供たちは夏休みみたいな、感じでしょうけど、ただ今年の夏ってどうでしょう？例年と比べてあんまり暑くないように思うんですけど、ね、いかがでしょうか？ちなみに僕自身ちょっと天気のことをね、かなり興味がありまして、多分ね、ピアノやってなかったら気象予報士になってたって思うぐらい、結構天気のことが非常に好きというか興味があるんですね。で、東京の場合は今年は梅雨明けも遅かったですよね。そしてね、なんか梅雨が明けてもなんか夏らしい天気があんま続かないのかなみたいな感じがして、で結構ね、不安定な天気か、ゲリラ豪雨かなんかがあったり、したと思いますね。で、僕のちょっとこれ豆知識なんですけども、6月以降のですね、台風、みんな台風ってありますよね。台風の数が、その後のね、夏の天気をね、どうやら左右するらしいんです。僕もちょっと詳しくはわかんないんですけど、これはね、事実らしいんですけども、というのはね、なんか台風って、夏のなんかこう、太平洋高気圧ってこう、南のね、太平洋高気圧、でっかい高気圧があるんですけど、それを強める働きが、あって、あるそうなんですね。で、それが、こう、台風の数ができるのが、数が多いほど、もちろん太平洋高気圧は強まるんですけど、今年はですね、6月に台風がなんと1つしかできなかったんですよ。1つって結構少ないですよね。それも日本に上陸せずに、なんか台湾の方に行っちゃったのかなっていうような台風でしたけど、なので今年はやっぱり太平洋高気圧があんま強くないのかなと思いますね。でもやっぱりね、プールとか海とか花火とか、外でね、レジャー楽しむ方も多分多いと思うんで、やっぱり夏らしいスカッと晴れて、ね、暑い天気がやっぱいいとは思うんですけど、ところで皆さん花火は行かれましたでしょうかね。で、僕は、先日ですね、埼玉の方でちょっと花火を、見てきました。で、なんか、七夕祭りだったんですけども、すごく、盛大な花火でしてね、だったんで、非常に、良かったんですけど、5年ほど前にね、僕のいたアメリカ、留学先のアメリカでは、 もうもちろん花火、夏上がるんですけども、毎年ですね、7月4日っていうのが、アメリカの独立記念日になってまして、で、その日がね、多分、1年で一番アメリカでは花火が上がる日だと思うんですけど、僕もね、まあ、留学して多分、初めての夏かな、だった時だったと思うんですけど、友達、友人にね、連れてってもらって、で、花火をね、見て、初めて見てね、すごいね、日本のね、花火とはちょっと雰囲気が違うなっていうふうに感じたんですね。で、何が違うかと言いますと、日本の花火って割とこう、形とかがこう、ね、豊か、豊富で、色彩も豊かで、こうなんか一つ一つのこう花火をこう吟味しながらこう楽しむようなね、そんななんかこう日本独特のなんかね、繊細さがあるみたいな感じだと思うんですけど、それに比べてアメリカの花火っていうのはね、もう本当豪快なんです。もう一度にババーンってこうなんか爆発したぐらいの勢いで、すごいなんか、うわ、さすがアメリカもなんかスケールが違うなっていう風な、印象を、持ったんですけど、まあ、とにかくね、派手なんですね、お国柄的にも。まあ、例えば、ね、なんでしょう、建物の解体一つとっても、日本はほら、近隣とか迷惑かけないように、少しずつ静かにこう解体すると思うんですけど、アメリカはもう一気にダイナマイトで一気にこう、バーンってこう、一気に崩しますよね。なんかそんな違いが、なんか花火にも、あるのかななんて思いましたね。で、なんか、そう、何の話でしたっけ？まあ、そうですね。独立記念日、アメリカの独立記念日が、まあ、7月4日ということなんですけど、まあ、出店なんかも非常にこう、多く、立ち並んでいて、まあ、いろんなものを売ってるわけですよ。ホットドッグから、もうバーガーから、ね、それで非常にこう、アメリカの食事って本当に大きいんですよね。何もかもが。ステーキでも、ハンバーガーでも、ホットドッグでも。もうこれ絶対これ日本人だって一人で食べられないだろうなっていうぐらいの、大きさが、まあ出てくるわけなんですけど。まあ、そんな感じで、ね、僕は、今年の夏はね、ちょっと、まあ8月はちょっとどこに、もう行く予定がちょっとないんで、ちょっと仕事が結構ね、忙しかったりするので、ね、演奏の方もね、ちょっと8月は、珍しくちょっと一つも、予定がないんですけども、9月からはね、ちょっとまた、いろいろと、入ってきてて、忙しくなりそうな感じですね。で、まあ、ここでですね、ちょっと皆さんに一曲お届けしたいと思うんですけども、先ほどのね、アメリカの独立記念日のお話ししたんですけど、まあ、野外コンサートみたいなのもね、各地で開かれるわけですよ。そこで、まあ、結構、盛んに、演奏される、曲を、ちょっと一曲ね、皆さんにもご紹介したいなと思います。アメリカの作曲家で、ジョン・フィリップ・スーザーって皆さんご存知でしょうかね。マーチ王と呼ばれ、まあ、称されて、まあ、19世紀後半なんですけど、非常に有名になったアメリカの作曲家ですね。で、このジョン・フィリップ・スーザーが、の、まあ、一番、有名な、一曲、ここで皆さんにね、お聞きしたいと思います。で、この曲は、マーチの王という彼の、名をですね、本当に、確かなものにした、スーザーのね、代表作、英語でですね、The Stars and the Stripes Forever という、曲ですね。日本語に訳すと、星条旗よ、永遠なれ。
Indies Night。
お送りしてます。ピアニスト、安西渉の Indies Night。次のコーナーはこちらです。安西渉の音楽レポーということで、毎回ですね、一つのテーマに絞って、掘り下げるコーナー、そしてですね、僕の音楽活動などの情報をここではお伝えしていますけれども、今日はですね、僕安西が、個人で指導しているちょっとピアノの、レッスンのことについてね、ちょっと、お話しさせていただきたいと思います。まあ、 ね、あの、ピアノを習っている方って割と結構多いと思うんですよ。あの、小さいうちからね、お母さん、お父さん、僕もそうだったんですけど、お母さんがすごく習い事を、あの、させてくれる母親でして、まあ、その中にピアノが入ってたわけですけど、あのね、小さい頃からやられてる方もいれば、まあ、あの、それが続いて、音大に入ってね、プロに、あの、なられる方もいらっしゃいますし、僕みたいにね、留学をして、あの、勉強続けてる方もいらっしゃるでしょうし、また一方でね、あの、趣味でね、楽しんでいるピアノを弾かれてる方っていうのも、あの、かなりね、いるようなんですね。で、まあ僕がまずあの、共通して皆さんにお伝えしたいのは、やっぱね、あの、楽器を演奏できるっていうのは、すごくあの、素晴らしいことだと思います。はい。なので、やっぱりあの、まあ、本当に先生が厳しいとかね、日々練習がきついとか辛いとか、あの、いろいろあるかと思いますけど、ね、本当にあの、僕も長くこれを続けてきて本当に良かったなと思ってますし、そういう意味でね、あの、楽器演奏できるって、まあ、もちろんピアノだけじゃありませんけどね、あの、誇り持ってね、やり続けてね、いただきたいと思いますね。やっぱ、なんで、楽器演奏するのが素晴らしいと思うかっていうと、まず自分自身を、存分にこう、なんていうかな、表現することができると思うんですね。で、やっぱ最近では、やっぱ自分自身を表現する術っていうのはなかなか、こう、見出せずに、まあ、ね、悩んだり、こう、苦しんだりね、してる人も結構多いと思うんですけども、音楽をね、演奏する、奏でると。いうことなんですけども、やっぱり自分、それはやっぱ自分自身のその日々感じてることとかですね、感動してることとか、悲しいこととか、怒りとか、まあそういうこう、喜怒哀楽を、こう、素直にね、あの、表現することなんですね、音楽っていうのは。で、まあ、そのことで、こう、ね、心の豊かさっていうのを、育むことが、できると思います。ピアノっていうのはね、楽器の特徴として、やっぱりこう、自分一人だけで、あれだけ多くの音を、演奏できますよね。ピアノというのは、鍵盤がこう、下から上まで88件ありますし、で、オーケストラに例えるとですね、やっぱ自分がこう、指揮者になって、こう、多数の楽器の音色を自由自在にこう、操ることができる。うん。これがやっぱピアノにしかできない魅力だと思いますね。はい。なので、そんなね、多数の楽器の音域をね、奏でることができるピアノはですね、やっぱり一度でたくさんの音を聞き分ける耳っていうのが非常に重要になってくるんですね。で、難聴の方いらっしゃいますけども、耳が聞こえなくなると、やっぱ次第にこう発音ができなくなっていくと同じで、音楽もですね、やっぱ正確に音を聞き分けられないと、絶対音感とかですね、そういうことも含めてね、やっぱその通りには、演奏できない。ということで、やっぱピアノ弾く上で大事なのは耳なんですね。で、僕は昨年からちょっと特に力を入れて取り組んでいるのが、英語でのピアノのレッスンなんです。はい。で、今後ね、ほんとますますグローバル社会になっていくので、やっぱ世界でね、最も多く喋られる言語がやっぱ英語ですよね。なので、やっぱその英語を日本でもやっぱ喋る機会っていうのは、ますますね、多くなると思いますし、そこと、そのピアノを演奏するっていうことが、実は非常にこう、リンクしていると僕は思っててですね。ね。語学力が、やっぱり一つのね、演奏のね、スキルアップするね、鍵をやっぱ僕は握ってるんじゃないかと思って、で、やっぱり僕の、例えば生徒さんですと、例えばね、一人は日本人なんだけど、両親の転勤の関係でアメリカに長く行って、英語の方が強い小学生とか、例えば、もう日本人、もう両親とも日本人なんですけど、例えば毎日ね、ネイティブとスカイプで、英語のレッスンをしていて、で、もう本当にね、ネイティブ並みに英語が喋れるっていうね、小学生の男の子がいるんですけどね、そういった、生徒さんが、毎回レッスンに来てくれるんですけど、先ほども言ったようにね、イントネーションを聞き取れる耳っていうのが、やっぱり必要だから、だと思うんですね。なので、 僕もね、今から思えば本当に小さい頃から英語ね、英語だけじゃなくて語学身につけておけばよかったなーなんて思ってて、まあもう遅いんですけども。まあ、そんな感じで、英語でのレッスンというのを非常にこう、力を入れてますので、とってもね、英語を喋るだけでこう、楽しい雰囲気に なれますのでね、ぜひね、英語での、レッスン、まあ、特に完璧にできる必要は全くありませんので、で、誤解のないようにしていただきたいのは、これは英語を習うためのレッスンではなくて、ピアノを習うためのレッスンということで、ぜひね、大募集しております。で、興味のある方は、僕の Facebook ページ、www.facebook.com/、わたる PF。に、こちらにですね、アクセスしていただきますと、直接メッセージをね、していただけるようになってますので、ね、ぜひぜひ、興味のある方、たくさん、メッセージいただければと思います。ね、もちろん、普通に日本語でもレッスンしてますので、ね、一緒にですね、音楽の素晴らしさをぜひ、共有、して、いきたいと思います。ね、それではですね、ここでもう一曲、お聴きいただきたいと思いますけども、先月ですね、とっても日本人の、世界的なピアニストが、ね、お亡くなりになりました。皆さんもご存知かと思いますけど、中村ひろ子さんって、ね、女性のピアニストがいらっしゃいまして、日本と、だけなくても世界を代表するピアニストで、で、彼女はね、ショパンコンクールとかチャイコフスキーコンクールなどで、ね、入賞されて、以来ね、世界、的なピアニストとして活躍されましたよね。本当にね、まだ72歳だったのかな。本当にね、まだまだ弾けると思うんですけども、やっぱりね、病気ということでしたね。本当に残念ですけども、そこでちょっと彼女、まあ本当にショパン弾きというね、言われてましたので、ここでですね、ちょっと僕の演奏で、ショパンの、曲をお送りしたいと思います。まあ、彼女のね、追悼というか、を込めて、この曲をお送りしたいと思います。ショパン作曲、ノクターン、オーパス 27-2 をお聴きください。 さて、ここからは、お便りのコーナーをお送りします。毎回皆様から寄せられたですね、お便り、メールなどを紹介いたします。今月は8月といえばということでお便りをいただきました。今月はこの方のお便りを紹介したいと思います。東京都江東区から、江東区の、ラジオネーム、ムックさんからのお便りを紹介します。8月といえば、お盆、お墓参りですね。福島から上京し、東京に住んでいますが、時々故郷が恋しくなることがあります。地方にはないものが東京にありますが、その逆もあります。仕事が忙しくても、お盆とお正月くらいは実家に帰りたいと思います。という、ラジオネームムックさんのお便りでした。そうですね。まあお盆、お墓参りというとやっぱ皆さん故郷を思い出すとか、方も多いと思いますけど、僕はですね、東京生まれなので、やはり逆にですね、故郷が、ね、地方に故郷がある方々は本当に羨ましい、限りなんですね。で、実はね、このね、ラジオネームムックさんも福島から上京したということですけども、僕も父親がね、福島県の郡山という、ほぼ福島のど真ん中にある、結構大きな町なんですね、の出身なんで、子供の頃はね、毎年福島には行ってたんですけどね、本当に、ね、海もあって、山もあって、美味しいものもいっぱいあって、東京にはそれほど遠くはなくて、ね、2時間半か3時間ぐらいで行くのかな。本当にね、美しいところで、今でもね、その当時の、まあ、山登り行って、なんか虫取りに行ったり、それからね、カルチャーパークとかいう公園でプールに泳いだりですね、冬はスキーをしたりですね、まあ本当にいろんな思い出が、ありまして、まあ本当懐かしいななんて、思いました。ね、なので、まあ本当にね、上京してきて、本当仕事ね、忙しい方も多いと思いますけども、まあ本当にね、その、日々忙しい中でもね、こう、一瞬でも、ちょっと時間を忘れて、ちょっと故郷をね、振り返る時間が、あるっていうのは本当に素晴らしい、心の、なんていうのかな、こう癒しになるというか、そんな気が、しますね。それではね、このラジオネーム、いただきました。ラジオネームムックさんからのリクエスト曲をお送りしたいと思います。ミスターチルドレンで、花の匂い。インディーズナイト。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com にアクセスしていただき、メールまたはメッセージにてお送りください。お便りへのコーナーもお持ちしております。来月のテーマは、9月といえばです。そして、8月来週は第5週目がありますね。5週目ということでスペシャル版ということでラジオドラマをお送りしたいと思います。そしてその次の週の9月の第1週担当、純千ささんお届けします。呼んでみましょう、純千ささん。
はい、純&千さでございます。はい、楽しい番組お届けしておりますのでね、千ささん、
はい、
ね、ノリノリで聞いていただければなと思います。うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私安西渡とはまた来月第4週目にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手はピアニスト安西渡でした。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。